SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アンソニー・アルバニージー首相はパプアニューギニアで戦死したオーストラリアの第二次世界大戦の兵士を追悼しました。ボンダイジャンクションの内部攻撃で死亡した6人を偲んでパドルボーダーとサーフボードライダーが海に入りました。そしてシドニー育ちの女性がヨーロッパでの訓練を終えてオーストラリア国籍での人では初めての宇宙飛行士になりました。この時間にお伝えする主なニュースです。では始めるニュースです。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相は巨人の足跡を歩く準備をしながらココダトラック沿いで軍隊の歴史の一部になったオーストラリア兵に敬意を表しました。アルバニージー首相は木曜日のアンザックデーの夜明けの式典に向けて今日からパプアニューギニアのココダトラックを歩くイベントに参加する初の現職の首相となることになっています。アルバニージー首相は今朝パプアニューギニアのジェームズ・マラペ首相と一緒に歩く予定のココダトラックのポートモレスビーで ABC の取材に対し次のように述べました。
The Australians who fought here saved our continent literally and they stood side by side with their brothers and sisters in Papua New Guinea。
ここで戦ったオーストラリア人は文字通り我々の大陸を救いました。そして彼らはパプアニューギニアの兄弟姉妹と一緒に抵抗しました。そのオーストラリア人たちは何週間も続いた戦闘の間犠牲と勇気と卓越した勇敢さを見せました。彼らを追悼するのは名誉です。アルバニージー首相はこのように述べました。第二次世界大戦中、ココダトラックに沿って推定625人のオーストラリア人が死亡し、1600人が負傷し、4000人余りが病気で死亡しました。ボンダイジャンクションの内部攻撃の6人の犠牲者の栄誉を称えるため、およそ100人のパドルボーダーとサーフボードライダーが海に入りました。それは大勢の観光客や賑やかなビーチや週末の家族連れにはよく知られた光景です。しかし火曜日の朝の日の出とともにパドルボーダーたちが失われた6人の命を忘れないために海にハートの形を作るともっと厳かな光景が形作られました。オーガナイザーのビッキー・オースティンさんは ABC に対して12の地元のクラブが一緒になってそのコミュニティの中心である海で別れを告げたと述べました。
Everyone's feeling the after effects of Bondi Junction and it was just a way for us community to come together in solidarity in the ocean where we
みんなボンダイジャンクションの後の影響を感じています。それはみんなが大好きな海で集まって連帯を示すためのコミュニティとしての私たちのやり方です。私たちは遊び競争しそして慰めのためにここに来ます。それは私たちが亡くした人々にさよならを言う私たちのやり方です。オーガナイザーのオースティンさんはこのように述べました。自分の家を持つというオーストラリアンドリームは上昇する家賃と過剰に膨らんだ住宅価格で押しつぶされつつあることが新しいレポートで分かりました。アングリーケアのオーストラリアの賃貸の手の届きやすさのレポートは4万5000件余りの賃貸広告を見直した結果、その市場はこれまでで最悪であると宣言しました。この年に一度のレポートは3月か4月の週末にリアルエステイト .com.au にリストされた数千の賃貸不動産を利用して全国の賃貸市場のスナップショットを作成しています。このレポートによりますと全国の空き家率は 史上最低の 0.7% になる一方、家賃の平均は COVID-19 のパンデミック前よりも週あたり200ドル高くなっています。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースを続けます。キャサリン・ベネルペグさんはシドニーのノーザンビーチで橋元に海、頭上に星をいただいて育ちました。彼女の子供の時の夢は宇宙飛行士になることでした。今エンジニアで2児の母となっているベネルペグさんはその夢を実現し、オーストラリアの国旗の下で卒業した初の宇宙飛行士になりました。彼女はチャンネル7の番組サンライズで次のように述べました。
To think that today I became an astronaut, better an Australian astronaut, and I'm space flight ready. So I'm very excited.
今日私が宇宙飛行士になったことを考えることは、オーストラリア人宇宙飛行士を育てます。ですから私は本当に未来のために喜ぶとともに大変感謝しています。宇宙飛行士になるのはチームスポーツで、私はうちでは家族やみんなに十分に支援されています。彼らはみんなに感謝しています。メネルペグさんはこのように述べました。オーストラリア人のアンディ・トーマスさんやポール・スカリパワーさんは2人ともアメリカ人として宇宙飛行をしました。今までオーストラリア人女性が宇宙に行ったことはありません。メネルペグさんは2023年4月からドイツにあるヨーロッパ宇宙局で訓練を始めました。彼女は月曜日にそのプログラムを卒業した6人の宇宙飛行士のうちの1人です。この厳しいプログラムは宇宙飛行士たちに低重力飛行、ロボティックス、科学実験、生存、医療、遠心力などの訓練を受けさせます。大富豪のイーロン・マスク氏のソーシャルメディアプラットフォーム X は、すべての利用者がシドニーの教会のテロ攻撃とされる事件に関係する暴力的な映像を見るのを阻止するよう命じました。マスク氏とその会社は、その4月15日の事件のビデオ映像を削除するようにというオーストラリアのインターネット監督機関の命令に関して、言論の自由と法的な管轄権への懸念を提起していました。アンソニー・アルバニージー首相はチャンネル7の番組サンライズで、マスク氏はオーストラリアの法律は彼には適用されないと思っていると述べました。
This guy is showing his arrogance. He's a billionaire.Over there in the United States, who thinks he's above Australian law, and he's fighting for the right.
この男は傲慢さを見せています。彼はオーストラリアの法律より上にいると思っているアメリカの大富豪です。彼は彼のプラットフォームで若い人たちを害する可能性があるもの、大きな苦痛になりうる暴力的なビデオを見せる権利のために戦っています。社会的な分断に加わるものです。これは検閲ではありません。それは常識と道徳の問題であり、イーロン・マスクはそれを少しを見せるべきです。アルバニージー首相はこのように述べました。この露骨な暴力的なビデオ映像はオーストラリアの視聴者については地理的にブロックされます。X は削除命令に従ったが、それは彼らの世界的な性質に反すると主張し、 E-Safety コミッショナーにはそのような権限はないと言っています。シドニーのカップルの殺人容疑に問われている警官が裁判所に出廷する予定の一方、カップルの家族や友人は愛する2人の死を悲しんでいます。ルーク・デイビスさんと彼のパートナーのジェシー・ベアードさんはシドニー・イーストで2月に非番の警官ボーモント・ラマレコンドンに公務用のピストルで撃たれて殺されたとされています。犯行はインナーシティのペリントンにあるベアードさんの自宅で行われたとされています。28歳の上級巡査ラマレコンドンは2人の殺人で逮捕・起訴された後、ニューサウスウェールズ警察を解雇され拘置されたままになっています。ラマレコンドンの弁護団は今日、シドニーのダウニングセンター地方裁判所に出廷する予定で、そこで予審判事がこの刑事訴訟をさらに進める手続きを行います。台湾の東海岸で最強のマグニチュード 6.3 を含む80以上の地震があり、一部は首都台北で建物が揺れる原因となりました。この月曜日夜から火曜日の朝にかけての複数の地震は、おおむね農村部の東部のフアリエン郡に集中していましたが、そこは4月3日にマグニチュード 7.2 の大地震に見舞われ、少なくとも14人が死亡したところです。それ以来台湾は数百回の余震で揺れました。 フア・リエンの消防庁では、4月3日にすでに被害を受け、もはや営業していないホテルがこれで少し傾いたと言っています。しかし、何らかの死傷者があったという報道はありません。お日の SBS ラジオの日本語放送、ニュースについてスポーツと天気予報です。まずスポーツですが、スケートボードの話題で、世界最大のスポーツショーの祭典で、スケートボードのスター14歳のアリサ・トゥルーが受賞した唯一のオーストラリア人となりました。今日のローレアスショーでは、ノバク・ジャコビッチとアイタナ・ボン・マーティがそれぞれスポーツマン・オブ・ザ・イヤーとスポーツ・ウーマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれましたが、ゴールドコーストのトゥルーは、このマドリードでの豪華な式典でアクションスポーツパーソンオブザイヤーに指名されて大喜びでした。では続いて天気予報です。明日4月24日水曜日の天気予報です。西オーストラリアからです。パース最高気温は24度、おおむね晴れでしょう。アデレード最高気温は18度で曇りでしょう。メルボルン最高気温16度、1、2度にわか雨が降るでしょう。ホバート最高気温15度、1、2度にわか雨が降るでしょう。キャンベラ最高気温は21度でおおむね晴れでしょう。シドニー最高気温は27度でおおむね晴れでしょう。ブリスベン最高気温は26度でおおむね晴れでしょう。そしておしまいはダーウィン、最高気温は33度でにわか雨が降る恐れがあります。以上、明日4月24日水曜日の天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。